社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。その沢上投信からクォンタムリープにその後移られる感じで、はいはい、よろしかったでしょうか、はい、そちらに移られた理由というのは何かございましたか。
そうですね、坂上さんが次の世代の社長に譲るというところが、実現して、それがちょうど2年ぐらいだったんですかね。で、なんか自分の中でも一旦やりきったかなというところがありまして、でやはりその海外というテーマは、自分がずっと仕事もソニーで、好きだった部分で、やはりちょっと海外に関わるところをもう一回しっかりやりたいなというのがありまして、でたまたまそのクォンタムリープのソニーの井出さんが、作られた会社で、私のソニー時代の海外営業部門のトップやってた方がそこの社長をやってたんですね。でたまたまお会いして、最初は外資系の会社に転職しようかなっていうのがあったんですけど、外資系はやめときなさいっていう話になってですね、でクォンタムリープにお世話になるという。はい、
なるほど、ありがとうございます。でクォンタムリープでのなんか思い出とか、こんなことしたなんていうのはございますでしょ
うか。いや、もうクォンタムリープは当時も、ほぼ今も、プロパーでやってる人って数名なんですよ。応援団みたいな人はいっぱいいるんですけども、なので、ソニーという、10万人クラスの会社から70人のファンドに行って、次は数名の会社にっていう、このダウンサイジング感は結構半端なくてですね。で、井出さんという、私からするとやっぱ憧れの人と一緒に仕事をするっていう高揚感もありながら、この数名の会社はこれいつ潰れるかわからないっていう、このハラハラ感っていうんですかね、これは結構しびれるものがありましたね。で、井出さんからも入って本当すぐ半年ぐらいで会社作れよって言われまして、でやりたいことあるんだろうっていう。で私はクォンタムリープで何をやりたかったかというと、日本企業、中小企業の海外進出をハンズオンで手伝っていくと。で それをあそこに例えばファンド的にお金を入れるとかっていうのをやりたかったいうのがあったので、それやるんだったら会社作れって言われまして、でクォンタムリープアジアという子会社を、その一緒にやるパートナーのみんなと一緒に作ったんですけど、あと井出さんが100万円しか資本金を入れないというあ、そんなもんなのっていうところでですね、本当に小さい自利品の会社を意図せず流れの中で作ったっていうのが、私がこの、要はスタートアップとかその会社経営に関わる契機となったっていうか、原点がそこなんですよね。なのでもともと今日の多分テーマでもあるんですけども、経営者になるということを最初から夢見て目標にして、積み上げてきたというよりは、結構ひょんなきっかけでその因果な道に入ったっていうのが正直なところなんですけども、やっぱり自分でやるこの会社というものに守られないで、自分の腕一つでこう売り上げを作って、そこから自分に給料を払うことの難しさっていうのをそこで本当痛感しましたね。はい、
クォンタムリープアジアではやっぱりアジア地域の海外進出を、何社もお手伝いして。
そうですね、私は、それぞれ得意な国を持ってる、メンバーでやっていたので、私は中心はベトナムとインドネシアを中心に事業展開をして、例えばもう一人のパートナー韓国、ずっと、駐在してたような人だったので韓国やるとか、そんな感じでちょっと得意分野の国を作りながら、どちらか最初はですね、日本の企業さんに声かけて海外進出しませんかって。で皆さん中小企業の社長さんは海外興味あるのでやるやるやるってなるんですけど、基本的にうまくいかないんですよね。なんで海外に行きたいかとか、どういう授業をしたいのかってない中で、気持ちだけでやるので、途中でこう頓挫することが多いっていうのが、途中で気づきまして、なので授業のスタイルを変えて、井出さんがやはり各国のアジアの場合って政財界が結構一体になってたりとかして、 非常に狭いエリートのコミュニティがあるあのところがあるので、まあ、そういったところにアクセスがあったので、要は、例えば私の場合はベトナムの企業でこういう日本企業と組みたいんだっていうニーズをまず先に取ってきて、これに合致する企業さんを日本で見つけて興味ありますかっていう形でやっていったら、まあ、徐々にあの授業がちゃんと回るようになってたと。ただ最初はもう無我夢中でやって、しかもあのコンサル的な仕事って私もパートナーもやったことなかったので、最初は結構ポンポンポンと案件が解いたんですよ。あ、こんな楽なことはないと。でしかも井出さんの名前使うと結構あの高くフィーも取れたりするので、あ、楽勝だなと思ってたらですね、ある日突然、営業活動をしてなかったんですね。今目の前にある案件を一生懸命やっていたら1年ぐらい経つと、まあ、だんだん成就するというか、目処が立ってきた時に誰も次の仕込みをしてなかったっていうのに気づいてですね、パタッと収益が止まりまして、もうそれぞれメンバーあれですね、私も10ヶ月とか給料止めざるを得なくなるんですよね。なぜならば払うお金がないからとっていう、こう結構しびれる状況になって、で家族からはあのなんか口座に給料が入ってないんだけどっていうあれおかしいなって言ってごまかしながら、でも毎月入らないので、でもあの今思い返せばありがたいんですけど、3ヶ月ぐらい経った時に聞かなくなりまして、はい、諦めたんだなこれっていう。でも結構あの10ヶ月ぐらい給料出ないとか、まあ、お金を得られないっていうのはなかなかな経験でしたね。
もうあのそれ創業に近いと思うんですけども、はい、なんかこう子会社っていうよりは、はい、それ完全な創業ですよね。
完全な創業ですね。だからそう、子会社作れよっていう井出さんの言葉はまやかしだった
素晴らしい経験でしょ。でその後このモビルス社様に、はい、参画されたりした、はい、これきっかけは何かございました。
あ、これはですね、あの、まあ、私がベトナムの事業をやっている時に、ベトナム側のその投資銀行の方と、話をしている中で、まあ、ご兄弟が日本で事業やってるからぜひ紹介したいっていう形でお会いしたのが、あのモビルスの創業者だったラン・ホアン、さんですねと出会って、であの、まあ、最初は単にコミュニケーションを取ってるだけだったんですけども、あの何か一緒にやりたいねっていう話にはなりまして、で、まあ、一つ事業をやろう。でそれがあのエンジニア、あの開発エンジニア、外国人の開発エンジニアの方の派遣事業をやろうっていう話、になりました。でこれをじゃあ会社作ってやろうかっていう時に、あ、モビルスという会社があるの でそこにはベトナム人のエンジニアがいるので、まあ、それを箱として使えばいいんじゃないのというのが、ちょっとあの 今からすると全く全然あの違う発端なんですけども、私がモビルスに関わる最初のきっかけになってます、はい、でその外国人エンジニアの派遣事業っていうのはそこの中で、まあ、私はコンタムニックに所属しながら稼働を使ってその事業開発をしていくっていうところをあのスタートした形になります。でそれを半年ぐらいやって、ある程度まあ軌道に乗ってきてっていう中で、いやちょっと実はモビルスという本体の事業の方もあの見てくれないかという話になりまして、で、そこにいたあの役員の方とかも、まあ、少しこうどの方向に行けばいいのかわからない状態になってたんですよね、まあ、なので、まあ、じゃあ、引き受けましょうかということで参画したという流れになりますね。
なるほど、はい、じゃあ当初から代表との社長ではなかったという感じですか。
あ、違います、はい、最初はもう本当に、タイトル覚えてないですけど、まあ、営業部長とか何かあのごもっともなタイトルをつけて、その新規事業の、をやってて、ただ、まあ、モビルス本体を受けるという時に、まあ、一旦役員の形ですかね、豊島役だか執行役員の形を忘れましたけども役員の形で入って、でもともとあったそのサーバー技術のところとか、これをじゃあ活用した事業展開にしようと。ただ、まあ、かなり製品の開発をしていかないと、あの当時のモビルスはですね、あの受託開発を中心にしている会社で、まあ、10名ぐらいでキャリアさんからもらうあのモバイルアプリの開発を粛々と受けていると いう事業体だったので、まあ、ちょっとその受託開発という事業の拡張していくっていうのは、まあ、人気の事業でなかなかスケールしないので、まあ、やはりそのプロダクトを持つ会社にしていこうっていうところで、でその持っていたチャットのサーバー技術を使おうと。ただかなりの開発投資がかかるの でそこであの、まあ、投資をしのあの募ろうという時に、やはり社長が不在状態になっていたので、まあ、私がそこでやはり社長にならないと出資を受けられないというのもあって社長就任したと、まあ、それが2014年末ぐらいですかね。
なるほど、はい、そのぐらいからそうするとファンドが入ってくることになられるんで、上場を目指す感じでいらっしゃいます。
そうですね、あのおのずと、VC さんのエキジットとしての、まあ、MA なのか、IPO なのかといったところは、はい、エキジットがベース の資本構成になっていくので、はい、何らかの、エキジットは求められると、はい、そうなりました。
なるほど、ありがとうございます。ご経歴からして、まあ、考えるに社長引き受けるのに怖さは全くない感じでいらっしゃいますよね。
怖さはなかったですね、もっと怖い思いしたので
なるほど、
はい、
ありがとうございます。なんかその上場に向けてのご苦労とかそういうのはございましたでしょうか。
あ、そうですね、もともとその、まあ、VC さん入っていただいた時も、まあ唯一の選択肢は IPO 上場には置かないようにしようというふうに思っていたところがあって、なので、まあ、やはりスピード感を持ってエキジットさせる意味では MA もあのオプション結構強いオプションとして考えてやってました。で、まあ、ただ事業をあの作り込んでいく上で、やはり一番の成功要因って私仲間だと思ってるんですけども、どういう人と一緒に仕事をするのか、でどういう人と成功を積み上げるのかっていうところで、やはり採用するにしてもなかなか、まあ、年張りも何もない会社なので、採用費もない、かつ応募者も少ないっていうところでですね、やはり自分のネットワークからこう来ないよと、でどんどんどんどん私はこの例えば坂上投信時代の元、同僚部下だったり人とか、ソニー時代の同僚だったりとかっていうものがこう入ってきてくれると、どんどんコミットメント上がってくるんですね、これ自然と。でかつ入ってきてくれた人たちにどうこのアップサイドのインセンティブをつけてあげるのかと考えていくと、やはり IPO というものを目指すのがベストだろうということで、私の意識もどんどんどんどんその MA 的なエキジットから IPO というものを目標にするように結構途中変わっていったっていう感じだと思いますね。
なるほど、ありがとうございます。ご苦労なんてございましたか。
正直あんまりその、まあ、もちろん業績がちゃんと、その基準に行くところ、がないと話にもならないので、その売上をちゃんと作るとか利益をちゃんと出すとかっていうところは、まあ、苦労というかやってきて頑張ってきてたところなんですけれども、 IPO をするということに関してのその準備とかは、まあ、これも今 CFO やってる加藤が私の元の MBA の同僚なんですね。彼が来てくれたことで、私はほとんどそのプロセスの部分はやらなくて済んでるんです。まあ、加藤から言われたのは、あなたは徹底的に売上と利益を作れと、その IPO をするための部分は全部引き受けるからっていう形で分離して担当したのもあってですね、 IPO のプロセス自体は私はあんまり苦労しないですね
なるほど、ありがとうございます、はい、そうしましたらですね、モビリス社様の事業内容をぜひ宣伝があったらご説明いただきたいんですが、はい、どんな事業をなさっていらっしゃいますでしょうか。
ありがとうございます。我々企業さん、まあ、大企業さんがほとんどなんですけども、こう企業さんとその企業のさんの顧客、この間に必ず顧客接点っていうものがあります。でこれをまあ広い言葉でいくと CX、 カスタマーエクスペリエンスと呼ぶんですけども、この CX の領域に、特化したテクノロジーを提供するというものを事業モデルにしています。で分かりやすいところでいくと、この顧客接点で一番大きいところがコンタクトセンターがありまして、 例えば電話でお問い合わせを受ける、コールセンターだったりとか、まあ、それをメールとかチャットで受けるといったようなコンタクトセンターと呼ばれるのがあるんですけども、そこで使われるあの SaaS のソリューションを、提供しております。でここが、まあ、ずっと人海戦術で人でなんとかやっていくという業界だったんですけども、この3年で大きく変化してまして、やはり生成 AI がこう入ってきて、でこの生成 AI が変える一丁目一番地と言われているのはこの CX の領域でして、まあ、これまで人が何とか答えて対応してきたとか手続きを行ってきたところが、まあ、AI がこれを代替していけるっていうのがこの、テクノロジーが一気に今普及していると、まあ、このあたりを我々としてもソリューションとして提供している事業ですね。
ありがとうございます。そうしましたら全く違うご質問もさせていただければと存じます。はい。事前に好きなもの好きなことをお聞きしまして、釣り登山というふうにお答えいただいてるんですが、ちょっと今まで出てきたのでちょっとお聞きしたいんですが、釣りは結構毎週ぐらい行かれるんですか？
釣りは結構行ってますね。はい。今毎週はちょっと疲れちゃうんですけど行ってないですけど、まあでも月に2、3回行ってるぐらいですね。はい。
何釣りに行かれて
るんです
か？
もう海釣りで、はい、いろいろ今最近はなんとかサワラっていう魚を釣りたくて、はい、通ってるんですけども、これが難易度高くてですね、はは、今まで4回行きましたけどもゼロで、はい。
地域はどちらの方に行かれるんですか？
もう東京湾相模湾が多いですけど、ただ場合によっては沖縄に行ったり、北海道まで行ったりっていうのもありますね。
なるほど、はい、用意してみてらっしゃいます。ありがとうございます。さらに座右の銘もお聞きしまして、はい、これ本当に素晴らしいなと思ったんですが、マネージメントは太陽であれ、はい、というお言葉を選ばれていらっしゃるんですが、はい、こちらを選ばれた理由を教えていただけたなと思います。
私はやはりソニーで一番この若い頃に、得られた、経験というかが、ソニーももちろん大企業なんですけども、中南米の販売会社に行くと中小企業なんですよ。大きい会社でも300人とか500人とかの、事業、規模感の会社なので、非常にこう中小企業感のある中で、しかも日本から行くとマネジメントポジションで最初から入るというところで、まあ、ここで結構揉まれて、いい経験をさせてもらったなと思ってるんですけども、でやはり上司にいる、方、まあ、日本人がほとんどでしたけども、でこのマネジメントによって会社の雰囲気とか、業績って本当にコロッと変わるんだなっていうのをこう目の当たりに見てきまして、でその中でやはり一番、まあ、一番というか、すごく尊敬している方が言ってた言葉がこれなんですよね。でやっぱりマネジメントは明るくなきゃダメよと、みんなついてこないよっていう、という多分明るさという多分太陽、意味での太陽っていうのがあると思うんですけども、まあ、それ以外にやっぱりこう、まあ、みんなの前に出てこう一緒になって、ものを作っていくみたいな、まあ、そういったところを、こっちが要はメンバーを温めるじゃないんですけど、まあ、そういう太陽ってね、こう出てるだけであったかくなるし、みんなそっちを向かうじゃないですか。だそういう存在にならなきゃいけないんだなっていうところをその方がまさに体現されていて、私が太陽に慣れてるかっていうのはまだまだわからないですけども、彼みたいになりたいなっていう意味で、はい、その方が言った言葉がこれですね。
なるほど、大変素晴らしい言葉ですね。ちょっと私がまず太陽になれるように頑張ってみたいなと思いますが最後のご質問なんですが、はい、この番組経営者向け、全国全世界の社長さん向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
はい、ありがとうございます。まあ、自分の経験も含め、あと私の周りも起業してる社長結構多いんですけども、その方々の経験も含めてやはり諦めない、やり続ける、でどんなに小さな事業でもニッチな事業でもやり続けることで必ずこう成功への、目というか道筋が生まれるんだっていうところは、これはつくづく感じているところですね。でそれを続ける上で まあ、自分のこうやり続ける原動力というかモチベーションのところで、私が一番大事なのはやはり誰と一緒にやるか、仲間が誰なのかっていうところがすごく大事だと思ってますので、まあ、やり続けるで、これを最高の仲間とやるっていうことが成功の秘訣なんじゃないかなと思っております。
なるほど、はい、大変勉強になるお話でございました。私もぜひ諦めずに頑張って社長やりたいなと思っております。リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。石井社長様、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日の社長に聞くインウィズビズはモビルス株式会社代表としまして社長石井智弘様、上場企業グロース上場企業の社長様でいらっしゃいました。いや大変頭のいい方ですし明るい方でいらっしゃいますし前向きな方でいらっしゃって、まあ上場企業の社長様、成功している社長様の典型的な方でいらっしゃるなというふうに、大変思いました。かつ諦めないとかマネジメントは太陽であれとか大変素晴らしいお言葉いくつも お残しいただけ、かつ最後に最高の仲間とこういうんで大変仲間、社員さんたち部下の皆さん方を大切になさってらっしゃる社長様だなというふうに感じております。まあ、そういう方なんで、成功なさってらっしゃるんだなと思いますので、私もですね、うちの社員も含めた仲間たちを大切にして太陽になって、ウィズビズ株式会社も成功させていきたいなと思った次第でございます。本日の社長に聞くインウィズビズはここまで。また来週。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。